皆さんおはようございます。先週の日曜日は聖霊降臨ペンテコステという出来事によって教会が誕生したことのお祝いの礼拝をしました。先週の礼拝でも少しペンテコステの出来事について触れましたが、改めて今日のショートメッセージではもう一度ちょっと角度を変えてそのことをお話ししたいと思います。はじめに使徒の働き2章37から47節をお読みします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして、毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。まず人々はこれを聞いて心を刺されとありますが、ペンテコステの出来事に驚いて集まってきた人々は、ペテロが話したイエス様の十字架の真実を突きつけられて、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかという言葉を発しました。そこでペテロは、それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰にでも与えられているのですと伝えたので、人々の中の3000人ほどが悔い改めてイエス様を救い主として信じてバプテスマを受けたのです。前回はそのことの意味を思い巡らしました。そこで私たちはどうしたらよいでしょうかという言葉を、私たち現代社会の生活の中でどう受け止めたらよいでしょうか、それを考えるために後半の43節から47節の言葉を考えたいと思います。まずこの言葉が書かれた特殊な初代教会の時代を理解しなければなりません。時はイエス様が十字架にかかり殺されてからまだ50日余りしか経っていない状況です。当然少ない人数の中で聖霊の力をいただいたとはいえ、ユダヤ社会の権力者から見るならば取るに足らない存在です。ですから全ての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われたとあるように、 初代教会の出発において、ご聖霊によって特別な力、不思議と印を示して守られ、ユダヤの人々に人たちを通して神に対する畏怖の思いを持たせたのです。また、信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたとあるのは、イエス様や弟子たちの伝道活動において、共同生活をしながら、ユダヤ各地を旅したという経験の延長線上にあるので、教会の最初の出発の生活においては、あまり違和感がなかったのかもしれません。弟子たち、イエス様に大勢の女の人たちが、一緒に旅をして、仕えていたのです。ただ、ここに表現されていることは、私有財産を禁止した共産社会を目指していたとは考えられないし、言えないのではないでしょうか。ここでは、皆一つになってと、それぞれの必要に応じてという言葉は大事な視点ではないかと考えます。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったとあるように、まず私たちは生活の中心にイエス様を死なる神として置いて生きるのです。そして主日は皆一つになってと教会に集まり、神に賛美をと祈りを捧げて主にある一致を確認し喜ぶのです。さらに、青梅千代聖書教会はそれぞれの必要に応じてとあるように、私たちが日曜日だけの関係ではなく、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にしとあるように、一人一人の日々の生活をしっかりお互いに意識して助け合い祈り合っていくことを目指したいのです。私たちはどうしたらよいでしょうかという問いは、そのことを私たちに示しているのではないかと考えるのです。青梅千代葉聖書教会の歩みも、そのことを本当に真剣に考えて歩んでいきたいと願っております。ヨハネの第一の手紙3章16から18節には、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら、自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものは、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょうとあるのです。私たちが命を捨てるとは、自己中心の生き方を改めて、私たちの兄弟姉妹のために尽くしていくということなのです。救いの道、神との正しい関係は、唯一イエス・キリストを通してでなければなりません。聖書ははっきりとそれ以外にないと言っているのです。そして私たちは、その救いの応答として感謝の行為を表していくのです。 私たちの日々の生活を通してそのことを表していくのです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会、自分の欲望としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。ガラテア5章13節と使徒パウロは教えています。私たちも愛を持って互いに使い合っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはどうしたらよいでしょうかとイエス様に問い続けながら、あなたに救っていただいた大いなる愛と恵みを覚えつつ、その応答として私たちに与えられた具体的な行為をあなたの前に捧げていくことができますように、兄弟姉妹の必要に応じて歩んでいくことができますように、そのために私たちが存在しているということをしっかりと覚えて歩んでいくことができますようにお祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。